ガラテヤ人への手紙第1章であります。コリントの手紙第2を今まで学んでいましたけれども、今日からガラテヤ人への手紙です。この1章は人によらない福音、人によらない福音という題名でありますが、第2の手紙においてですね、私たちが学んでいたのは偽人たちが彼らの間に入ってきていたというところを見ていくことができ、特にクライマックスのところ、最後のところでそのことをパウロは指摘していたのを見ていくことができました。パウロについてあれこれと言っていた人たちが、パウロが出ていった後に来たわけですね。でその抽象、パウロがこういうことをやってる、ああいうことをやってる、こういうことをしている、そのような抽象によってコリントの人たちがパウロに対する信頼を失っていたわけですね。その信頼を回復してまた彼らに仕えていくことができるようにしていくのがコリント人第二の目的だったわけです。でガラティア人への手紙でも同じように偽教師たちが入り込んでいたわけなんです。私たちはエルサレムから来ました。そしてパウロは私たちと共に人たちのもとで学びをしていましたというようなことを言ったようですね。そしてですね、パウロが述べ伝えている福音を覆すようなことを言い始めたんですね。イエス・キリストを信じなければいけないけれども、他にまだしなければいけないことがありますよ。割礼を受け、モーセの律法を守り行いましょう、このように言ったわけです。そしてパウロは、これはとんでもないことだ、これはただ福音に何かを付け加えるということではなくて、福音そのものを根底から変えてしまうところ、本質を変えてしまうものであるということで、ガラティアの人たち、この彼らの教えを受け入れたガラティアの人たちが自分たちが立っている物差しを失ってしまっているということをパウロは気づいたわけです。そこでこの手紙を書き始めたわけですね。でこの手紙の、全体のテーマはキリストイエスにある自由です。イエスキリストにあって、恵みの福音によって、またキリストを信じる信仰のみによって私たちは義と認められているというところの、この自由をですね、奪い取るような要素が教会の中に入ってきているということですね。ですから私たちはここからですね、自分が立っている信仰、それを奪い取ってしまう、この自由を取ってしまうようなですね、この要素というのを教会の中で、また自分の個人の信仰の中で、この目を見張ってですね、心を見張って、こう守っていかなければいけないんだというところですね、このガラテヤ人への手紙で学んでいくことができます。それでは早速一節を見てみたいと思いますが、使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。彼は使徒となったと紹介していますけれども、注意深くですね、人間から出たことではなく人間の手を通したのでもないと言っています。この一章においてパウロが繰り返しているのはこの言葉です。人によるものではないということです。人となったのも人によるのではなく、そして自分が述べ伝えている福音も人によるものではない、人から受けたものではなく、イエス・キリストの啓示によって受けたのだということをパウロはここで話しています。偽教師たちはエルサレムの教会とのつながりを強調していたようです。このつながりがあることによって初めて救いを得ることができるというような、ことを話していたわけですね。でパウロはそれは本質的な事柄ではない、人から任命を受けてそれによってで霊的なこの神様とのつながりを持つことができるということではない、 それは本質なことではなくて、ここで書いているように神ご自身からの任命が大切なんだということなんですね。そして神ご自身といってもですね、具体的にはキリストを死者の中から蘇らした、つまり復活のキリストご自身からの任命がもう全てであって大事なんだということをパウロはここで話しているわけなんです。パウロが述べ伝えていた福音というのは人間の鎖の中でつながれていたようなものではない、神ご自身からの福音であるというところがとても大切なわけですね。神がイエス様において成し遂げてくださったところ、それを述べ伝えている。人の何も縛られるところがない、このものなわけですね。でこれがですね、本物の証明、飯であって、私たちがクリスチャンとして生きていくために必要なものなわけです。つまり自分が何でここにいるのか、自分が何のためにこのことを行っているのか、それを知るのはイエス・キリストをいかに知っているかにかかっているわけですね。父なる神とこのキリストをよみがえらせてくださったところ、このそうですね、主なるキリストとこのキリストをよみがえらせてくださったところの父なる神をいかにより頼んでいるか、いかにその福音を人ではなくて自分自身で知っているかどうかというところがですね、大きな問題なわけです。つまりアイデンティティがですね、どれだけしっかりしているのかということが、私たちがですね、この福音の中に生きていくのに必要、大切なことになっていくわけですね。私たちの周りにはいろいろなこの鎖があります。人からの認められることですね、この安守っていうのもありますし、または進学校を出たかとかですね、どの教団に属しているかとか、どの流れにいるかとかですね、いろいろなこの鎖というものがあります。でそれらのものはないあってはいけないということでは決してありません。なけ目的に沿ってですね、それらは必要なことでありますけれども、それが本質的なことではないですね。本質的なところは神からの任命、人となったパウロがそれは神からのものであるというところにあるわけなんですね。そして2節です。および私と共にいる全ての兄弟たちからガラテヤの諸教会へと書いてあります。ガラテヤ人への手紙とありますけれども、ガラテヤというのは地域です。小アジア、今のトルコの北側の方にある地域で、その地域にある教会に対して書かれています。ですから一つの町の教会でもなく、このではないんですね。この地域なんですね。地域にあるその諸教会に宛てられているわけです。でここは無論異邦人が大多数を占めている教会である、大多数が占めている地域であり、異教を信じていたところの地域でもあります。そして、次ですね。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。まあ、他のパウロの手紙にもある、いつもの挨拶なんですが、これがこの当たり前の挨拶ができないような出来事がコリントでないガラティアの教会の中に起こっていたわけです。つまり恵み、これをなし崩しにするような、台無しにするような教えを彼らは唱えていたわけですね。そこでパウロはこのガラティアの手紙においてはものすごい激しい誇張で論爆していきますですね。かなり、気分を害したパウロをですね、私たちはここで見ることができですね、あとさっき太鼓に冗談で言ったんですけれども、割礼をそんなにしたいのであればですね、 全て切り取ってしまいなさいというですね、もう本当に、他のところでもいろいろありますけれども、気分を害しているパウロのですね、姿を見ることができますが、恵みを、彼らは、なくしてしまうようなですね、教えを持っていたわけですね。そこでパウロは次に恵みの中身について語っていきます。ここがとても大切です。4節です。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますよ。恵みについて書いてあります。恵みについて初めに知らなければいけないことは、恵みとはキリストの御業であるということです。神がキリストにおいてしてくださったこと、私たちのためにしてくださったことというのが恵みなんです。私たちが神様のために行っていくこと、神様のためにしていくことよりも、神様がキリストにあって私たちのためにしてくださったことということが、この恵みなんです。私たちはどうしても、というか私たちの普通の行動パターンというのは、自分が何かをしてその結果こういうことが起こって、ああいうことが起こっていくという因果関係というものがあまりにも自然であるわけですね。そこで私たちが信仰生活を歩んでいく中でも、聖書を読む時も、またこの祈る時も、またこの教会の中で何かをする時もですね、どうしても私たちが何かを行って、その結果としてこういうことが起こっていくということに目が止まりやすいわけです。聖書を読んでいる時も、読んでいるつもりなんですけれども、何か私たちがしなければいけないようなところばかりが目に入ってきてですね、そしてそれを行っていこうと努力していって空回りしていくというのが、私たちがよく陥ってしまう過ちなわけですね。ところが客観的に聖書を読んでいくと、私たちがしなければいけないことよりも、神がしてくださったことという方が多く語られているわけです。または神がしてくださったことということに基づいて、私たちが神様のためにしていかなければいけないことが書かれている順番があるわけですね。例えば聖書の一番最初は何ですか。はじめに神が天と地を創造した、神がですね、もうそこからもうすでに始まっているわけですね。そのように私たちは絶えずこの恵みを知り、恵みに増し加えられていかなければいけないということがあるわけなんですね。まずパウロは、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとしてと言っています。これは恵みの目的です。なぜ恵みが降り注がれるか、その目的がここに書かれています。今の悪い世界から救い出されるためなんだということです。恵みの話題についてクリスチャンたちの間に語られるときにですね、それでは何の行いもしなくてよいのかという、そういう話題が出てきたり、今の私たちで OK 大丈夫という話題が出てくるんです。でもそれは神様の目的ではないんです。なんで恵みが注がれるかというと、ここで書いてある通り、悪い世界から救い出される、つまり罪から離れて罪に打ち勝ち、また体の贖いによって罪そのものがなくなっていくところの恵みなんです。罪の中に生きる恵みではないわけです。パウロは絶対にそんなことはありません。むしろ罪に対して死に、キリストに対して生きるために恵みが 注がれているということなんです。ここの認識がとっても大切ですね。そしてパウロは私たちの罪のためにと言っています。これが恵みの理由です。先ほどは何のために恵みが注がれたかという話ですが、今度は何で恵みが注がれているのか。それは私たちが罪を犯したからなんだということです。恵みという言葉はいろいろに使われますね。例えば今日は良い天気で恵まれたですね。私たちが特に何かをしたから天気が良くなったのではなくて、良くなってくれたから恵まれたということを言いますね。ですね、けれどもですね、聖書は語っている恵みというのはこの罪を犯したことに関わってくるわけです。罪を犯したのにもかかわらず死を招くのではなく永遠の命を持っていくということです。罪を犯したらその報いは死ですよね。当たり前です。ところが全く逆のことが成り立ってしまったわけです。罪を犯したために永遠の命が与えられたという全く逆のことが起こっているわけです。神様は私たちが罪を犯したことによって恵み、つまり永遠の命をもたらしたわけですね。罪が増し加わるところに恵みが増し加わるということが起こったわけです。そして次にですね、ご自身をお捨てになりましたとあります。今言ったことがどのように起こったかというと、ご自身をお捨てになったことによって起こったわけです。これは恵みの手段です。どういう手段でもってこの恵みを降り注いだのか、それはご自身をお捨てになったというところですね。なんで罪によって人に永遠の命がもたらされるのか。それはですね、罪によってもたらされるところの死をイエス様が受け取ってくださって、そしてイエス様が持っておられるところの義と命を私たちが持ったということです。この交換したわけです。私たちの罪と死をイエス様がもらって、そしてイエス様の義、キリストの義と命を私たちがもらったということなんです。それによって私たちがこの永遠の命を持つことができるですね。これが神様がご自分の恵みを働かせるところの方法だったわけです。で次にですね、私たちの神であり父である方の御心によったとあります。これは恵みの計画です。計画があったんですね。これはあの途中でこれやってみようということじゃなくて、もともと天と地が作られる前から神様がこの計画を持っておられて、そしてユダヤ人の指導者がですね、陰謀によってイエス様が死に渡されたわけなんですけれども、実はそれは永遠の贖いの御業として神様が天地を創造されるから用意しておられたことだということですね。そしてどうかこの神に栄光が常しえにありますようにとあります。これは恵みの目標です。ゴールですね。恵みが注がれていくということは人にではなくて神に栄光が与えられる、着せられるためであるということですね。私たちの功績によって何かが成し遂げられたのであれば栄光は私たちに返されますけれども、神様がしてくださった、だから神様がに栄光が与えられるということです。ここにおいてですね、例えば証しと称するような自慢話とかですね、何々祈りをしたから聖霊のバプテスマが与えられた、教会の人数が増えた、祈ったことによってこれだけやったからこうなったんだ、こうやってこうなったんだ、こうなったんだってですね、行いが入ってくると私たちに栄光がいきますけれども、しかし私たちが称賛を受けるに値しないものなのに神様がしてくださった、それによって神様に栄光が与えられていくわけですね。でこの恵みの中身についてパウロが話しました。ところがこの中身をですね、全く本質から変えてしまうところの教えを、この行っていた者たちがいたわけですね。それを、次から話していきます。私はキリストの恵みを持ってあなた方に召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に乗り移っていくのに驚いています。驚いていますと言っています。なんでという感じですね。 こんなにも素晴らしいキリストの恵みを持って召してくださったんですよ、神様は。なのになんであなたたちは自分自身をがんじがらめにするところの福音教えに移っていってしまうのですか。自由と解放を与えるところをあなたたちは普通だったら求めるのに、なんで逆にがんじがらめに、規則によってがんじがらめにするものに戻っていってしまうのですか。そういうことを今ここで言ってるわけですね。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているのです。他の福音とパウロが今言いましたけれども、彼は言い換えています。なぜかというと、福音ではないということなんです。他の福音というところがギリシャ語がですね、ヘテロスというのがなっています。ギリシャ語には他のとか、もう一つのというのがですね、言葉が2つあるんですね。アロスというのとヘテロスというのがあります。アロスというのは同じ性質なんだけれども違うもの、ヘテロスというのは異なるもの、もう異質なものなんです。例えばイエス様がもう一人の助け主って言われました。あれはですね、アロスなんです。つまり聖霊様とイエス様との性質は同じなんです。ところがここでは福音が全く違うものになっていくということなんですね。ここがとても知らなければいけない、私たちがよくしてですね、十分に警戒していかなければいけないことなんです。それは何かというと、はい、イエス様を信じる福音があります、素晴らしいですね、けれどももうちょっとやっていかなければいけないことがあります。これ付け加えじゃないんです。付け加えではなくて、全くその福音の中身が変えられていってしまうところの恐ろしい教えなんです。キリストの福音を変えようとしてしまう、かき乱す者たちなんだとパウロはそのために言ってるわけですね。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。呪われるべき、これはアナテマ、地獄へ落ちよ、永遠の滅びへと向かえですね。旧約聖書には民から断たれるという言葉がありますが、それと同じですね。断たれて神から離れて呪われたものとなる、これがこのアナテマの意味です。これほどものすごい力、言葉を使って彼は話していますけれども、自分も入れているということに注目してください。まだ天の御使いって言ってるんですね。どんなに権威があるようなもの、どのように信頼すべきような人物が現れたとしても、そのものは呪われるべきなんだ。自分も引き離してるわけです。なぜかというと、イエス・キリストご自身の啓示そのものだからなんです、この福音は。だからどんなものがいたとしても、他のものを述べ伝えてこの福音に反するようなことを言ってるのであれば、呪われよと言ってるわけです。私たちは、あ、この人が言ってるのだからというものがありますけれども、気をつけなければいけないんですね。人が言ったことで、その人が言ったことに基づいて、その人が言ったことの中で生きていくというのは非常に危険であるということがここでわかるんですね。ですからノーと言ってですね、どんなことがあっても、意固地になっても、たった一人になってもノーと言って跳ねつけていくということが必要です。しかし私たちであろうと、天の御使いであろう、私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。2回もパウロは繰り返しています。深刻であるということはですね、強調しています。今私は人に取り入れようとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今の人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべとは言えません。パウロが取り入れようとしているのは誰ですか。 神ご自身です。人ではないです。父なる神がキリストにおいて私に恵みを注いで、そして私に恵みを注いだだけではなくて、使徒として任命してくださったところの、この神様、この神様を喜ばせていくところが、私がしていかなければいけないところでしょうと、彼は言っているわけなんですね。なんで行いに走っていってしまうのか。束縛されるようなところの教えを持っていってしまうのか。それは人の関心を買おうとしてしまうからなんです。人に取り入れよう、人を喜ばせようとする、そのようなこの罠に陥ってしまうからなんです。これが私たちの肉の弱さなんですね。恵みの福音、これ良さそうに見えますよね。なんかみんながおーすごいすごい、さっきパウロが言ったように驚いてしまうようにですね、本当にこれは素晴らしい福音であって、私たちはもうすぐにですね、こう取っていきたいようなものなはずなんです。でもそれを最も憎むものは誰か分かりますか。人間、私たち自身なんですよ。一番憎むのはですね、私たちなんです。なんでかって言うとですね、パウロは後でですね、私は律法に対して、律法に対して死にましたと言いますけれども、イエス・キリストの福音は私たち自身に死を宣告します。義人はいない、一人もいない、神を求める者は何もいない、全ての者は神の裁きに服する。このことを受け入れなければいけないんです。自分自身が殺されていくんです。抹殺されていくんです。だから嫌なんです。なんとかしてこれをですね、なんとかしてぶっ殺していきたいと、これ逆にですね思っていくわけです。もうなくしていきたいと思うわけなんですね。だからこのように私たちは福音を述べ伝えたら必ず迫害を受けます。必ず受けます。もちろんその物理的な迫害というふうには言えませんけれども、水と油というのような関係があってですね、相手が全く拒絶して出ていってしまうのか、あるいは変えられていくか、彼らの方が変えられていくか、出ていくか変えられていくかのどちらかしかないわけなんです。このような世界の中で私たちは生きていて、私たちはその中で生きていくと、肉の弱さがあって、人に取り入れられよう、人の関心を買おう、あ、人とうまくやっていかなきゃいけないと言ってですね、この福音に混ぜ物をしてしまう、そのような誘惑があるわけですね。けれどもパウロは、神に取り入れられなければいけない、神を喜ばしていかなければキリストのしもべとは言えないではないかということを言ってるわけです。人ではなく神なんだということですね。そしてパウロは次から、人ではなくイエス・キリストご自身からの教えなんだということを話していきます。次ご覧ください、11節です。兄弟たちを、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。覚えてますね、ダマスコの途上でパウロが、このクリスチャンたちを迫害しようとしていた時にですね、復活のキリストご自身がパウロに会ってくださったわけです。で、このキリスト、復活のキリストがパウロに続けてこの恵みの福音について教えられたわけです。他の人から受けたわけではない、他の人から教えられたわけではない、もうたった一人、キリストご自身からですね、彼は受けた、イエス様の教えを受けたわけなんですね。で、ここがパウロが本当に土台として、ここを基づいて彼はこの福音を述べ伝えていったわけなんですね。そして死んだイエス・キリストではありません、蘇られたところのイエス・キリストなんです。これは無論このパウロの手紙が神の言葉そのものである、そのようにして読んでいかなければいけないという論拠にもなるんですけれども、根拠にもなるんですけれども、と同時にですね、私たちもそのようにやっていかなければいけないというところがあります。それどういうことかというと、もちろんこの中聖書も何にもなくてですね、イエス・キリストからですね啓示を受けなければいけないとか、教会に行かなければいけないとか、聖書教師のですねこの話を聞いてはいけないとか、そういうことではありません。そういうものは必要であり、そして私たちはそれを通してこのイエス様を知っていくことができるんですけれども、根本的なところで私は皆さんに教えることはできないんです。 イエス・キリストが直接生きている、イエス様が直接皆さんに証を立ててくださらない限り、啓示を与えてくださらない限り、何もすることができないんです。これをもし私がですね、この内側に入っていってですね、はい、この教えを持ってか、聞いていかなければいけない、この教えに従っていかなければいけない、こうなったら異端なんです。これが束縛する異端の教えであり、恵みの福音ではなくなっていくわけなんです。ですからイエス・キリストを知っていくというところ、これはですね、とっても素晴らしい自由をもたらすところなんですけれども、と同時に私たちは肉の弱さがあってですね、人からの教えの中で生きていこう、規則の中で生きていこう、その規則一つ一つの教理とかですね、この教会の規則とかですね、それを受けてそれでやっていこうというふうにですね、なっていくわけですね。でもこれは福音ではないわけなんですね。そのことをパウロは、まあ、これはパウロはですね、 もちろんこの、と私たちは根本、基本的に違うわけですけれども、キリストに出会っていくっていうところにおいてはですね、同じなんですね。そして自分のことを話していきます。自分の過去を話していきます。次ご覧ください。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしましたですね。パウロは昔のことと、そしてそれに神様が関わってくださるこの恵みについて対比させていくわけですけれども、神の教会を迫害していたんだっていうところが、パウロのですね、ものすごいこう自分の罪の深刻さっていうのを悟らせているところなんですね。ただ単純にクリスチャンを、このクリスチャンを迫害したのではない。クリスチャンを迫害したということはキリストを迫害したことに他ならないということなんです。だからパウロなぜ私を迫害するのかとイエス様が言われたわけですね。でもこのものすごくとてつもない深い罪をですね、彼は知りつつも神様の深い憐れみというのに立っていたわけですね。そして次です。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。他の人よりもユダヤ教に進んでいた。律法の行いに生きているとしたら第一人者は彼だったわけですね。パウロだったわけなんですが、人生が一変するわけです。このパウロが恵みの福音を述べ伝える第一人者と変えられていくわけです。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方がとパウロが言っています。これが恵みの福音です。この人がという人を神様はあえて選んで、そして全く逆の方向に持っていかせて用いていかれる。これが恵みの福音ですね。恵みの福音は最もふさわしくない人を用いていく中にあります。これをですね、私知るのって本当にですね、ああダメだなと思うんですね。で、例えば子供に教えている時です。あの子はとても可愛いな、よくイエス様のことを聞いてですね、そして福音をですね聞いて、そしてよかったな、よかったなと思います。この子ダメだ、もうなんでこうなんだろうなと。でもですね、その子がもしかしたら福音のチャンピオンになるかもしれません。わからないんです。でもこの恵みをですね、私たちはいつも持っていかなければいけない。いつも私たちは自分の悟りによって判断していくですね。こうだからこうなんだ、だからこうなんだ。しかし恵みを私たちは持っているわけです。それを述べ伝えているわけですね。そしてパウロは生まれた時からと言っています。これはですね、直訳すると母の胎内にいる時からというんですね。自分が良いこと悪いことを行う前から選び分けてくださったんだ。これローマ人への手紙の9章にも書いてありました。ヤコブとエサウの話ですね。母の胎内にいる時からヤコブが選ばれて、エサウが退かれていたということなんですね。これとっても大切です。私たちは何かこれをしたからこうなっているんだという世界の中では全くいないんだということ。私たちが選ばれて私たちが祝福されるのは、私たちが何かしたからということ、そういう原因が全く阻害されているんだということですね。排除されているんだということなんです。全て神様が一つ一つをこう取り行って、こう用意してくださって、お膳立てをしてくださって、神様がしてくださったんだ。これが恵みなんです。ですから振り返ったら、すごい、神様がこういうことをしてくださったんだという、ところにしか、ないわけなんですね。そして次ですね、 異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時ですね。御子を述べ伝え、御子が啓示されたんですね。これとても大切です。というのは、福音というのは何か、イエス・キリストについての事柄ではなく、イエス・キリストご自身なんです。イエス・キリストご自身を信じているんです。何か信条を信じているのでもなく、何か原則を信じているのでもなく、イエス様という人格心を信じているんです。私たちはこのイエス・キリストを人格を持って信じているでしょうか。人格を持って交わっているでしょうか。意思を持って、知性を持って、感情を持って交わっているでしょうか。それとも何か教えを受けているでしょうか。ここですね、御子を述べ伝えている、ここが大事なわけですね。私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。パウロがなんでこんなことを言ってるかというとですね、偽教師たちの主張があったからで、それに対する反論なんですね。おそらくはユダヤ主義者のこの偽教師たちは、パウロがエルサレムにおいて人たちからの教え、律法の教えを受けたんだというふうに言ってたのかもしれません。そこでパウロはそんなことではないということなんです。人からではない、イエス・キリストからなんだということで、この、エルサレムの人たちからと人たちとのコンタクトはなかったんだということをですね、パウロはここで言っています。アラビア行ったって言ってますね。こんなところに誰かいたわけではないんですね。砂漠ですよですね。その砂漠のところにいたわけで、彼が誰からもですね、教えは受けていないんですね。エルサレムにいる人たちからですね、そっち行ってないんですから、エルサレムの人たちは。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰も会いませんでした。私があなた方に書いていることは神の御前で申しますが、偽りはありません。確かにエルサレムに行ったことは彼は否定していません。3年後に行きましたけれども、セミナーを開いてですね、おい、あ、ペテロ先生って言ってですね、パウロがですね、そこでがあのこの生徒として行ってですね、そんな時間ないわけ、15日間ただ会っただけです。ケパ、ペテロにですね、で主の兄弟ヤコブには会いました。この主の兄弟というのはもちろんイエス様の半兄弟、あのヤコブですね。あのヨハネの兄弟のヤコブは殉教しましたね。ヘロデの手によって殺されましたけれども、その後にこの主の兄弟のこのヤコブがこのいるわけですね。その兄弟ヤコブが教会の指導者として立てられたわけですね。彼に会ったけど他の人には会ってませんとって言ってます。それから私はシリアおよびキリキア地方に行きました。だからエルサレムの教会からこの教えを受けているのではなく、そのまま異邦人の土地に行ったわけですね。シリアとかキリキアの方ですね、そっちの方に行って福音伝道をしていったわけです。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。知られてなかったんですよ。ユダヤ主義の主義者たちはですね、私はパウロのことを知っている、なんだかなんだかって個人的に知っているような話をしてるんだけど、本人は、はあ、会ったこともないよっていう感じなわけですね。よく言いますよね、私はこういう人知っているとかってですね、実際の本人に聞いたら、え、何言ってるんですか、会ったこともないですよって、なんかねありますよね。そういうものですよ、ここで今話しているのはですね。 でもユダヤの諸教会では噂は聞いていたんです。次ご覧ください。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで髪をあがめていました。聞いてはいたんです。で聞いていてですね、悪い噂ではなくて良い噂なんですですね。髪をあがめているような噂なんですね。だからユダヤ主義者たちはパウロの福音をですね否定していたわけですけれども、実はその彼らが私がそこから来たといったそのユダヤの諸教会ではパウロは述べ伝えていた福音と一致していたわけですね。このようにしてパウロはこの反論をしていったわけですけれども、お分かりになるでしょうか。人からではなかったんですよと。エルサレムの人から何も受けてなくても、直接的に神、父なる神とイエス・キリストから教えを受け、啓示を受け、そして神によって私は任命を受けているんだというところがパウロの恵みの福音の始まりなんです。だからガラテヤ人の手紙、これからですね3章からはですね、この細かいこの教理について、教えについて書いてありますけれども、その前に自分がこの恵みの中に生きているというところが前提になっているんです。つまり私たちがイエス・キリストご自身の恵みの福音を体験するということなんですね。 けれども私たちはですね、この教えがある、あの教えがある、そしてその教えの中に生きていて、あ、私は福音の中で生きているというふうに思ってしまいます。でもそれって規則なんですね、ルールなんです。こうやってこうやって、こういうルールなんです。そこには生きた神との交わりがないわけですね。しかし先ほど私たちは読みました、キリストは今の悪い世から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたですね。そのように私この恵みをですね、私たちが知って、そしてイエス様の中にあっていき、そして神様に取り入れられるための、神を喜ばせるためのこの恵みの中に生きていくということですね。これが必要なんだ。人間によらない福音、これをまず私たちが知らなければいけません。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてガラテヤ書1章を学びましたけれども、パウロは福音の、恵みの福音を話していくときに抽象的なものを話さないで、まさに自分が受けたところの福音について語っていきました。神様、あなたの目的はそのようなものであることを教えることができます。今このように聖書を手にし、また聖書教師がおり、牧師がおり、教会がありますけれども、しかし本質的なところではあなたご自身に会い続けていかなければいけないんだ、あなたにより頼み続けていかなければいけないんだ、もうあなたに直接つながっていかなければいけないんだということを今見ることができました。私たちはそこのところで肉の弱さがあり、しかしここにしっかりと立って、このキリストの福音にしっかりと立っていくところに初めて自由があるんだということを私たちは知っていくことができます。パウロが驚いてしまいますと言ってますけれども、ここに本当に自由があるのに他のところに移っててしまう、そのような肉があります。どうぞ主よ、私たちがしっかりと立ってこの福音の中に生きていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。